こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマはドバイと裏社会です。ドバイはですね、中東のアラブ首長国連邦 UAE ともね表記される国の都市になります。で、連邦と国の名前についている通りにですね、7つの省国から構成されています。で、その1つの省国としてドバイがあります。で、もう1つ有名な首長国がありまして、それがアブダビになります。で、このアブダビとドバイがですね、まあ、二大首長国となって UAE を引っ張ってる、アラブ首長国連邦を引っ張ってるということになってます。で、ドバイはですね、お金持ちが住む国っていうねイメージがもう長年こう、もう定着してきているかなと思います。あとは日本ではこう日本国内でやらかした人が、逃亡というか移住する先としてドバイがなんか最近多いかなっていう印象ですね。なので、ちょっとこうドバイにはちょっとグレーなこう領域もあるのかなっていうふうに僕なんか思ってしまいますね。で、まあ、こういったですね、こう大きな背景としては、まあ、日本含めて西側と中東の国々では、まあ、ハード面ソフト面でまだまだですね、こう違いがあるのかなっていうふうに思うんですね。つまりですね、西側の方では、ダメなこともですね、中東の方に行けばいや OK だよということもあるし、で、逆もしかりで、中東の方ではダメだけれども、西側の方に行くと、いや、OK でしょっていうこともあると思うんですね。まあ、端的な例はお酒ですよね。で、ドバイとかはお酒飲めると思うんですけども、まあ、基本的に、中東、イスラム圏ではですね、お酒っていうのは飲んではいけないということになっています。ところが、やっぱり西側に行くとお酒って、まあ、OK なわけですよ。まあ、過去にはですね、アメリカ合衆国が、まあ、禁酒法とかね、していた時代もあるんですけれども、まあ、今現在、西側の国はお酒は OK ということになっているので、まあ、そういったもろもろの違いがですね、まあ、こう、今回話すような、まあ、テーマの背景にはあるのかなというふうに思うんですね。つまり、西側が、こう、これ、気をつけてくださいって言っても、ドバイとかですね、中東の人からすると、それって、そんなに気をつけないといけないことなのみたいな、そういうまあちょっとこう価値観の違いというかいうのがまだこう埋められない部分があるのかなというふうに思います。ただまあ今後はですね、まあいろいろこうグローバルでまあこう交流もどんどんどんどん増えていくと、まあそういった際も徐々にこうなくなっていくところはあるのかなというふうに思うんですね。で、ちょっと話を戻します。で、ドバイと裏社会というテーマで、で、日本とドバイのこの裏社会の接点だとあんまりないんだと思います。まだ。で、距離的にやっぱり遠いですよね。日本とドバイっていうのは。で、ヤクザ組織の人たちはですね、まあ、簡単にこう海外にはもう行けないので、やっぱり出国制限あると思うんですね。なので、まあ、行けたとしても、いわゆる企業射程の人たちがまあ行くと、海外に行って何かしてくるということになってると思うので、まあ、なかなかこう、さらに遠いドバイだと、なかなか日本の裏社会とドバイの接点っていうのは多くはないかなというふうに考えられます。で、世界的に見ると結構ドバイはですね、結構重要な位置にあります、裏社会において。で、それはですね、まず金の、売り先としてドバイってあるんですね。で、南米の方ではですね、違法に金が採掘されています。で、ベネズエラの方だと採掘ギャングっていうね、組織がもうあるように、まあ、そうやって、違法にですね、採掘して、まあ、それで金を違法に入手しているということがあります。で、違法に入手した金を、まあ、換金したいわけですよね。で、その際にどこに売りに行くかというとですね、まあ、ベネズエラの採掘ギャングだとトルコ、そしてドバイになります。で、あとですね、他の、チリとかの業者はですね、ドバイの方に売っていました。で、あと南米以外にもですね、アフリカの南アフリカとか、ジンバブエのアウトロー組織はですね、金塊をドバイの方に持って行って、それでドバイの方で米ドルに交換するということもやっていたんですね。で、ドバイの業者もですね、ちゃんと調べれば、まあそういった組織が裏にいるということはわかると思うんです。南米から来た業者の裏にはですね、あ、これは違法採掘のしてる人たちのこれ金だなとか、 まあ、わかるとは思うんですけども、まあ、その辺がですね、おそらくまあ緩いんだと思うんですね、ドバイの金の取引業者というのは。まあ、怪しいけど、まあ、買うかというようなところがあったんだと思うんですね。まあ、今後、ちょっとね、どうなっていくか、ドバイ政府がさらに厳しくし、ドバイ政府がですね、厳しくしていくかということも考えられると思うんですけど、まあ、そういった、まあ、緩いところがあったのかなというふうに思います。であとですね、ドバイの方からですね、国外の方に流れていくお金も結構緩いところがありました。でそれがですね、ハワーラと呼ばれるものでして、これはですね、非公式送金手段です、ハワーラというのは。で、アラブ諸国連邦にはですね、外国人労働者の人が結構たくさん働いているんですね。で、そういった方々はですね、まあ当然母国の方にお金を送るということをしないといけません。で、その際に銀行を使えばですね、まあ合法的なやり方なのでいいんですけれども、手数料が高いと。あとはですね、身分証明がこう必要になってくるわけなんですね、銀行を利用する場合は。ですので、ちょっとそういったところが嫌な人はですね、まあいわゆるこうハワーラと呼ばれる非公式手段をこう使うわけです。で、ハワーラ業者という人たちが、その、非公式手段、非公式送金手段をね、行っています。で、レバノンの武装組織のヒズボラがですね、コロンビアのですね、アウトロー組織と資金洗浄したときにですね、このハワーラ、非公式送金手段が、使われていたことがあります。で、中東の方からコロンビアの方にお金を送る際にですね、このハワーラが用いられていたということなんですね。なので、国外というか外国から、ドバイの方にはですね金が入ってくると。でドバイから、外国の方にお金が行くときはハワーラという非公式、送金手段があったということで、まあ、結構お金の出入りにおいて、まあ、資金の出入りにおいてですね、まあ、ドバイっていうのは、まあ、結構緩いというところがあったのかなというふうに思います。まあ、たださっきも言ってたようにですね、ドバイの人たちからすると、それは西側の考えですよね、みたいなところがあると思うんですね。我々の感覚からすると、ちょっと違うんですけれども、みたいな、そんな犯罪者扱いしないで、みたいなところあるとは思うんですけども、まあ、ただですね、ドバイの人たちもですね、その辺は、まあ、こう、意識はしていると思うんで、まあ、今後もしかしたら規制は強化されていく。ドバイの方で、まあ、そういった怪しい金の取引はもうやめていくよというようなこともまあ考えられるかなというふうに思います。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。